桜との距離感2期。小学校からの帰り道、春の訪れを感じさせる風がさっと吹いて、桜の花びらが数枚足元に舞い落ちると、私はランドセルを背負っているのも忘れるほど一生懸命走って自宅に戻り、キッチンでホットケーキなどを焼いている母にまとわりついたものでした。桜のつぼみのほころび加減や早咲きの桜の木について息を弾ませながら逐一報告するために。その頃、私は京都の外れに住んでいました。両親が毎年天王山のふもとにある山崎で、祖父母やおじ夫婦、いとこたちを呼び寄せてのお花見会を催すので、学校の登下校で目にする道々の桜の様子を話し、一日でも早くお花見会が行われるのを心待ちにしていたのです。ただし、私は本番のお花見会で満開の見頃の桜たちには目もくれませんでした。弟やいとこたちと缶蹴りや鬼ごっこ、ケンケンパなどで走り回り、疲れたら味のしっかりと染み込んだ卵焼き、大ぶりの唐揚げ、鮭のおにぎり、みたらし団子や桜餅をパクついては休憩するといったありさま。山崎の桜の見事さはいつも記念写真の中で確認していただけです。女子の中高一貫校に通っていた時の私は、セーラー服の襟から覗くリボンをはためかしながら、学校帰りに親友のエミちゃんと道明寺を食べるのが春の定番となっていました。哲学の道沿いに咲く白っぽくて薄いピンクの大島桜の花が放つ甘い匂いに酔いしれながら、私たちは部活での辛い玉拾いのこと、苦手な英語のレポートのこと、憧れの若い男性物理教師の服装や髪型のことなど、道明寺一つでは到底収まりきれないほどのおしゃべりの花を毎回咲かせていました。大学の進路先について泣きながら、エミちゃんが東京、私が大阪と打ち明け合ったのも、確か一本の大きな大島桜の木の下でした。夜桜を鑑賞するために、例えば大阪の造幣局の通り抜けなどに足を運んでいたのは大学生や会社員時代、テニスサークルの仲間や会社の同期たち、または合コンメンバーで、毎年連れ立つ面々は変わるけれども、若い男女が集まって心静かに美しい花をめでるといった風情になるはずもなく、普段とは違った飲み会を演出するための背景として捉えていた程度で、通い詰めていた割には桜に対する格別な印象は残っていません。覚えていることは、人の波だったり、当時密かに思いを寄せていた先輩のピシッと決まったスーツ姿だったり、その隣ではにかみながらも微笑む後輩だったり、当時の私にとっては桜を見に行くことよりも誰と一緒に見に行くのかの方が重大で、そのことに神経を使っていたような気がします。そして現在、名古屋から新幹線で関西に帰省するたびに訪れる古都京都、私の傍らで夫が艶やかな桜の老木をカメラに収めていたり、遠くで息子がおみくじを引いている姿を目の端で追いながらも、私の心は圧倒的な存在感で立ちはだかる桜の木々の前から動くことができず、ただただ佇んでしまうことがしばしばあります。桜の華やかさ、ほのかな香り、そして遠からず風雨に打たれて散りひしがれてしまう物悲しさまでもが合わせて、ヒリヒリと私の胸に迫ってくるのです。桜とこのような向き合い方をするようになったのは40歳を過ぎたあたりから。それは私自身が自分の人生や生き方について 真摯に考え始めた時期とピタリと重なります。来年、再来年と、果たしてどのような桜に出会えるのだろうか。ドキドキする反面、怖い気持ちも抱きながら、私は京都を訪れることになるでしょう。いつか、一人で桜と対峙することになったとしても、ひるむことなく、その気高さを心から楽しめることができたら、そんなことを思いながら、私は夫と息子のもとに、ゆっくりと足を進めていきました。朗読、劇団シアターウィークエンド、富田裕子。